就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、では早速今日のゲストをお招きしましょう。生活協同組合コープ神戸の権藤あかねさんです。よろしくお願いします。
山梨のご出身ということで、はい、はい、サンプラザ中野くんさんとかね。はい、あ、
そうです ね、
山梨なんですね。
結構キワキワを攻めてきますね。
はい、
あと誰だろう、有名な人で言うと、あの商店の小遊三さんとか。
おー、
オレンジ色の着てる人。はい、
ほうほうほう、小遊三くんさんもね。
え、山梨のタレント全員それつくの。
ええ、
あと誰ですか。
あとね、調べたんですよ、レミオロメン。
あ、ね、
あの、そう、粉雪くんで同じ。
そっちにくんつくかわいいだけど、はい、粉雪くんは、
はい、山梨出身の権藤さん、はい、兵庫県の好きなところはお魚が美味しいところだそうです。
そうですね、
はい、お魚美味しい。
山梨海なし県なんですよ。
そうか、
何もないんで、
はい、
なのでなんか漠然と海への憧れっていうか魚への憧れはあって、
なるほど。
だからこっち来て、でコープの魚は美味しいので。
おいいですね。
いや、まあ、コープ限らずですけど本当にお魚
営業上手
すごい感動してよく食べてます。
なるほどね。
はい、では詳しく、
ちょっと質問に入る前にね、
はい、
コープ、
はい、
さあ何の略か。
うわ
あ、もう二人とも、そらお二人ともご存知でしょう、コープ。
COOP。
COOP ね。
はい、COOP ですよね。
COOP です。
APPAP みたいな。
はじめくんが言ったから。
いや、俺は普通に言って。COOP ねって。
COOP。
なんやろ、
津田さんわかります？
なんやろ、
全部頭文字、
うん、さあ、どうぞ、お答えください。
ヒント、全部か、4つ。
え、いや、まあそれももう行きましょうよ。もう、
ノーノーノーヒント。
はい、うん、思う通りでね。
何やろ、
はい、
コーポレーション。
おお、
コーポレーション、
コーポレーション、
はい、
オピニオン。
おお、
コーポレーション、
コーポレーション、オピニオン。だからそのコーポレーションって、まあ会社とかね、そのさ、はい、コーポレーション、会社のオピニオン、うん、意見を聞くため の、うん、その組み合わせだったこと。違います。
違った。
はい、コープ、じゃあはじりくんにパッと答えていただいてね、スマートに答えていただいてコーナー行きましょうよ。
行きましょうか、
COO の部分で、はい、クール、
うん、おー、嫌な予感がするな。
P
で、うん、P が
パスタ。
冷製パスタ。
やっちまったな。
クールっぽくやね。あ、そっち
やちまったな。
ま、
嫌な予感ってだから言ったんですよ。
あんま、
はい、
正解は、
じゃあすいません、慎んで私は。コーオペレーティブ。
おお、
はい、
どういう意味？
コーオペレーティブ、
まあその生活共同みたいなね。
そうです、
意味ですよね。こう、共、コーっていうのは互いにって意味ですし、
コ
ー、そう、
コー
でドットが入ってオペレーティブ、
うん、
うん、
互いにこう協力し合うという意味で、コーポレー、オペレーティブ、コープ。
よくご存知ですね。
あ、もう、Google さんに、はい、お世話にな
ります。そうなんです、
ね。すごい、ありがとう。
事前に知ってたとかじゃないんです。
あ、全然全
然。最近調べたんです。
そうです。受け売りのね。はい。
でもこういうの知っておくのも大事ですよね。
大事ですよ。
就活をする上で。
選手が、まあ、情報量っていうのが大事やな。
面接で聞かれたらどうします？だって、パッて、コープさんの面接行って、コープ何の略ご存知ですよねって言われて、クールパスタですか。って言ってごらんなさいよ。
逆に興味惹かれる。
真っ白。
クールパスタ？
確かにちょっとそれぐらいは調べて知っといてよと。
もちろん。
興味持っといてよって。
企業研究が足りてないってなりますから。
ああ、
はい。
なるほどね。
ではここからどんどん詳しく伺っていきましょう。まずはこのテーマからです。はい、
うん、
日本最古の盛況、100年を刻む。あとちょっとで。
ほう。100年。
100年か。
すごいな、
うん、あとちょっとで。
そんなにですか。
はい。
すごいな
あとちょっと。来年。
来年。
そうですね。2021年にちょうど100周年を迎える。
ほー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
すごい、100周年に向けて何かされてることとかあるんですか？
そうですね。今、あの、コープネクスト100というふうなプロジェクトを進めていますので、
はい、
いろいろと。水面下で 動いてる最中です。まだまだちょっとオープンにされてないこともあるんですけど、でもあの生協なので私たち職員が何かやるだけじゃなくて地域の人たち、
はいはい、
あのお客さんである組合員さんとかあとはもう地域の子どもたちとか巻き込んで、うん、いろんなプロジェクトを進めていますね。
へ
ぜひぜひ今年来年とありますので。
生協さんといえばコープやもんな。
ありがとうございます。
生協さんといえば逆か生協といえばコープさんか
えそうですね、生協といえばコープさん、
生協さんといえば逆か
いろいろね大学生協とか
お世話になりました
ね。そうですね、うんうん、そうか生協実は全国にとか大学の中にとかたくさんあったりとかして、
はい、
北海道から沖縄までいっぱいっていうか世界中にも生協はたくさんあるんですけど、
はい、
まあ、コープ神戸っていうのはこの兵庫県とかあとは大阪の一部とかを活動のエリアにしている生協として、はい、まあ、ずっと100年前からこういう風にこの地でなってきて
る。すごいな100年か。
100周年に向けてのその先ほどねおっしゃったものは、う
ん、はい、
まだこの明言はできないというか。
そうですね、
うん、お楽しみに。
お楽しみに。なんか大きいものドーンって作るっていうよりかいろんなプロジェクトが今あの同時進行でいっぱい進んでるみたいな感じですね。
じゃ結構社内もそれに向けて盛り上がってる感
じ。そうですね、今あの専任の部署もありますし、あとはいろんな部署をいろいろ横断的にまたいでプロジェクトチームがあって、でその人たちが、はい、あの全部で20何人かいて、はい、その人たちがなんかいろいろプロジェクト中心で進めてて、なんか歌を作るプロジェクトとか、
おー、なるほど、
しかもみんなが歌えるようにっていう風なのをやったりとか、なんか絵を描いてなんかやったりとか、歴史をもうちょっとみんなで勉強していこうみたいなプロジェクトとか、あんまり固くならないようなやつを進めてます。
もうこの段階からなんですね。
そうですね、
ま、春ですけど
1年後もうでも去年ぐらいからもうずっとやってるんで、
2年越しのじゃ。
そうですね、
それもちょっと楽しみですね。
楽しみですね、はい、まあ、生協といえば、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけど、うん、店舗や宅配での商品販売の会社ということで間違いないですよね、はい、
まあ、まあそうですね、主なものとしてはそうですね。でも、はい、それが中心となってやってるだけであって、私たち別にあのスーパーマーケット屋さんとか宅配屋さんっていう風なわけでは全然なくって、
うん、
まあ、組合員さんお客さんが必要としてるものだったらいろいろと私たち事業を幅広く展開するっていうのが仕事なので、
はい、
今で言うと電力事業、はい、電気をお届けしたりとか、あとは福祉事業、学童保育とか、あとは老人ホームみたいなやつもあったりとか、
意外ですね、ちょっと
意外と
知らなかった、
意外とそんなのやってたりとか、あとは最近だと結構、まあ、世界中でなんだろう、脱プラスチックって
あの、はいはいはい
はい、
ストローなくそうとか、ね、マイバッグ持ってこようとかやってますけど、そんな取り組みもうちはもう40年ぐらい前からずっとやってたりとかしてるので、結構何でも幅広く。
結構じゃあ今あるその、ね、あの環境に配慮した活動って、うん、もしかしたらこのコープさんを見本に他の企業やってる可能性もありますね
と思いたいですけどどうなんですかね。
草分けですね。
まあでも多分40年前は結構先進的な取り組みだったと思います。
ですよね、
そんなもやってるんですね。食品だけのイメージでした。
その中で近藤さんは、うん、どういう部署でのお仕事を、
はい、今は、組織管理部人事労政っていう部署にいまして、私の主な担当業務はこういった新卒採用とかまさにやってますね。
人事のお仕事ということで、はい、続いてのテーマはこちらです、はいはい、インターンシップっておいしいの、はい、ということです。
バカみたいな喋り方。
インターンシップやイベントの企画も担当されてるんですよね。
そうですね、インターンシップ企画してます。夏にやったり冬にやったりいろいろインターンシップするんですけど、
はい、
コープ神戸のインターンシップは美味しいです。
美味しいってどういう意味ですか、
うん、どういう意味でしょう。
試食めちゃめちゃあります。
ほんまに美味しい、
ね、美味しい、
物理的に美味しい、
物理的に美味しい。インターンシップもやってます。
それはもうちょっと具体的にどういう意図でやってるものなんですか。
そうですね、いろんなインターンシップいくつかコース、いろんなコースがあるんですけど、はい、大体どこのコースでもあの試食はあってて、でコープ神戸がオリジナルで作ってる商品とかオリジナルで開発をあのしてる商品とかをやっぱり食べてもらいたいな、知ってもらいたいなっていうふうに思ってやってます、うんうん、で私たちの商品っていうのはもちろん美味しいっていうのもそうなんですけど、はい、あの食べる人が美味しいだけじゃなくって、例えばどっかの産地にいいことがあったりとか、
うんうんうんうん、
あのなんだろう、 これを買うことによってまた何かプラスアルファ地球環境にいいことがあったりとかするような商品とかもすごい扱ってて、あのエシカル消費って言うんですけど、
エシカル、はい、
倫理的な消費っていうか、例えばフェアトレードの商品とかを実際に食べてもらったりとかして、多分大学生とかってまだあんまりそういう風なのってフェアトレードとか聞いたことあっても、
そうですね、
自ら手に取って買うってことはしないと思うんですけど、でも実際一回食べてみたらちょっと、あ、全然普通じゃんというか美味しいじゃんと思ってもらえると思うんで、そういう風なのでハードルをどんどん下げていって、あの商品のこともそうだし、それを通してコープ神戸があの社会的にどういう風な役割を担ってるかっていうのも知ってもらいたいなと思ってやってます。ワクワク
しますね。
ぜひ。
僕らエシカル消費で漫才しました。
はい、エシカル消費漫才一回やったんですよ。
エシカル消費漫才
どういうことですか？なんかイベント、その元のテーマがあってとかですか？まあ、
そう、SDGs の、まあ、イベントがあるんですけど、まあ、そこでね、あのエシカル消費にを分かりやすく盛り込んだ漫才をしてください10分って言われてやったんですけど、まあ、しっかり10分うち6分漫才4分ただの説明みたいな、
ね、なかなかも
う難しいですよ。
難
しそう。エシカルって結構言葉で伝えるって、ちょっとなんかニュアンスな部分ありますからね。
そうですね。しかもそれをなんか固くならないように漫才としてやるってすごい難しいですね。
はい、
聞いてみたい。
割と抗議な言葉ですもんね、エシカルってちょっと。
そうですね。そうそうそう。
はい。
でも、ね、まあ、裏を返せば近い存在にもなりやすいかなとは思うので、広くどんどん浸透していったらいいなというふうには思って、
当たり前のことというか、
そうそう
そう、ですね、学生側はインターンシップに参加してそういう言葉であったり、価値観とか、そういうものをちゃんと知るっていう機会になりますよね。
食べられるインターンシップってなかなか
ですね。ね、本当に美味しいとは思ってなかった。
美味しいってそういう意味だった。
メリットがあるとかそういう意味
で、ね。そうそう、
美味しい
か。かかってますよね、量。コープ神戸にマッチしそうな人柄ってどういう人なんでしょう。
まあ、聖教なので、
はい、
人のつながりってすごい大切にしている組織ではあるので、職員同士、働く人同士もそうだし、お客さんっていう組合員に対してもそうだし、組合さん自身もすごい人のつながりを大切にしているので、はい、そういう人のつながりとかを大切にできる人とか、人が好きっていうふうに思ってる人はすごい楽しく働けるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど。
人が好き、
どうですか、人好きですか？
人ですか、人はもう大好きです。
あ、よかった、それは。
食べたい。
いや、変わってくるねんな。
食べたい。
大好き。
大好き。
変わって人を僕は食べます。これは変わってきますよ。
はい、
なるほど、はい、すみません。
でも本当さん、ご自身がコーペ神戸に自分が合うなって思ったのはどういったところ？
ちょっと待って、コーペ神戸って。
あのあるあるです。大丈夫です。
コーペ神戸って言うし、
タイトルがいっぱい出てきたら難しいですね。
そうですね。あのあるあるで、もうそこはもう
失礼しました。改めてコーペ神戸に合うと思ったところ。
はい、そうですね、コープ神戸に合うなって自分が思ったところは、すごく職員の人たちが明るく前向きで、しかもなんかたくましいというか、なんか一本筋の通ったところがあるなっていうふうにも思ったので、なんか楽しく働けそうだなっていうふうに思って入りました。結構関東の方の生協とかも見てたんですけど、でも、あ、一番合いそうっていうふうに思ったので、コープ神戸に、山梨から、
芯がある。
すごい勇気いりますよね。
山梨から来るのってことですか。そうですね、
違う土地に。
でもなんとなく来て、
なんとなく
そこにあんまりハードルは感じなかったですね。正直どこでもいいなっていうふうに思ってたので、働くところは、それよりもなんかやっぱり一緒に働くって、多分定年まで働くとしたら40年ぐらい働かなきゃいけないから、
はい、
なんかその場所とか、その仕事内容っていうよりかは、一緒に働く人とかを重視した方が楽しく働けるんじゃないかなっていうふうに思って入りました。
人ってやっぱり大事ですよね。
いや、そうですよね。
一緒にしていく仲間ですからね。
まさにじゃあ権藤さんも人が好きな人ってことですかね。
そうですかね。なんかさっきの話から言うとなんか
、はい、ちょっとなんていうかね、嫌な言い方になりますが、コツとかってあるんですか、人を好きになるコツというか、人と関わる中で。
そうですね、 でも私も正直でも就活してる時はそんなに人と接すること得意でもなかったというか、好きか嫌いかって言ったらどっちかっていうと
人見知りですか、
一人で行動する方が好きだったんですけど、でも仕事の中で楽しいなって、人と接するってすごい面白いなって思って好きになっていきました。
ほう、仕事するにあたって、
そうですね、だから、どうなんですかね、だからあの今得意か不得意かっていうのよりかは気持ち的に思ってる人だったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
人見知りですもんね、はじり君は結構ね。
そうですね、割と人見知りですね。そうなんですよ。
でも根本で多分人に興味がどっかであったら多分そのうちどっかで、
ないっすね。
ちょっと特殊やから、コンビやからさ、どっちかがそれできればいいってなってくるから特殊なんですよ。はい、
あるあるある
ある、
ほんまにないやつみたいな。
特殊やがやめてや
めて、
ごめんなさい、大丈夫です、すいません、もうこれ以上しゃべ
って、もうもうやめて、
無理するな、無理するな。
でも根本でね、こう人と関わるの好きだなって思ってる方は、コープ神戸さんとマッチングしやすいかもっていうことですよね。はい、さてここからは近藤さんの就活時代のお話も聞いていきたいと思います。はい、ということでテーマはこちらです。大変な時だからこそとっておきの就活を。
ほう、
近藤さんは実は就活真っ只中の3月に東日本大震災がありました。で、日本中が非常に困惑していた中での就活ということだったそうなんですが、まあ、今も震災ではないですけど、新型コロナウイルスの影響で多くの就活生がすごく不安を抱える中で就活が行われています。そういったところも含めてちょっとアドバイスをいただきたいんですが、近藤さんのご自身の就活時代結構大変でしたか？
そうですね、しかもあのその時は山梨にいたので、やっぱメインが生活圏東京とか関東の方だったので、
はい、
結構影響は受けましたね。あの地元の唯一通ってるあの JR の路線も2日3日ぐらい止まっちゃってたんで、あのもう回り道とか一切ないんで、もうそれが止まっちゃったらもうどこにも行けないですし、
あの2011年3月はの時点では大学生です、
大学3回生
あ、だからまさに今からだという時に
だったんですよ。
どう思いました？
なんかそう、働くことできるのかなと思いました。シンプルに
もうそれ自体が、
そうですね、
まさに今同じ状態じゃないですかね、学生の皆さん。
そうですね、
そうですね、そうそう、まあ、この時は幸い自分とか自分の周りには直接的な被害何もなかったんで、
はい、
まあ、よかったはよかったんですけど、でもやっぱり今と同じように、そう、働くって何みたいなのとかまですごく考えてしまって、あの結構なんかデフレスパイラル的な感じでぐるぐるぐるぐる迷ったりもしましたけど、
はい、
でもその時にちょっと就活が今と同じようにちょっとなんだろう、全体的にどの会社も採用活動ストップさせてたので、
はい、
だから改めてちょっとなんだろう、自己分析とか企業分析とかをする時間もちょっと持てたので、改めて働くってなんだろうとか、自分にとって大切なこととはっていう風な、その働くってことだけじゃなくって将来とか人生観とか、はい、そんな大きい話じゃないですけど、そういうのも見直して、でだからこそ改めてこういう風な、あのコープ神戸宣伝するわけじゃないですけど、生活に密着してる仕事ってすごい大事だなっていう風にも思えたきっかけでもありましたね。
見つめ直す時間にもなったってことですね。
そうですね、だから今の就活生もまあ、不安な気持ちもあるとは思うんですけど、でも、だからこそいろんな仕事とか自分自身とかを見直す機会にもなれるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、
ポジティブな捉え方です、ね、
ピンチをチャンスに、
そうですね、
そうですね、ただ実際そのインフラが止まっていたりとか、スケジュールがこう合わなかったりとかした時にどうやって対応をされてたんですか？
どうしてたかな、あの溜まってるエントリーシートとか書いてました、あ普通に。
あ、なるほど、
まあ、時間に余裕ができるんじゃない基本的に。
そうそう、で改めてその企業とかを分析したから、あのエントリーシート出そうと思ってた会社を逆に出さなくしたりとかもして、
へ
え、だから ある意味時間を有効活用して、いろいろと企業研究を改めて する時間に当てましたね。
なるほどなるほど、
うん、結構じゃあポジティブな方向に捉えてらっしゃった感じですね。そう、
まあ幸い自分の周りには特に何もなかったので。
なるほど、
うん、そういう風にすることがたまたまできただけだったかもしれないですけど、でももう状況変えようがないんで、
そうですよね、
今と同じで、はい、自分が動けることには限度があるの で、はい、でしかもあの今もそうですけど周りも同じ、自分だけがそういう辛い状況ってわけじゃなくて周りも同じ状況なので、
はい、
なんか焦っちゃう気持ちもあるかもしれないですけど、でももうポジティブに捉えるしかないのかなっていうふうにも思いますし、うん、今の就活生にもそういうふうなもうメッセージを本当に伝えたいです ね、
なるほどね。
不安な気持ちあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
みんな、まあ、仲間じゃないですけど、
そうですね、みんなそうだよっていうふうなのはね、はい、思ってもう全然いいと思います。
なるほど、
自分のできる範囲のことを、
うんはい、
ゴンドさんのようにできるんじゃないかなと、
はい
はい、
では最後に権藤さんから就活中のリスナーの皆さんへ先ほどのお話も踏まえつつ就活アドバイスメッセージ最後にお願いします。
します。
そうですね、さっきも話した通り今は結構大変な状況ではあると思いますけれども、はい、できることをまず頑張っていっていただきたいなと思います。で、はい、まあ、コープ神戸ももうすぐ100周年を迎えるっていう風な組織ですので一緒に次の100年を作っていけるそんな人に出会えたらいいなっていうふうにも思いますし、まあ、コープ神戸限らずですけれども兵庫県素敵な企業さんもたくさんあるのでいろいろと見て、自分の合う会社を見つけて頑張っていただきたいなと思います。
なるほど、
説得力
確かにね、落ち込んで悩んでてもね、
そうですね、
足踏みしてても何も始まらないですもんね。誰も助けてくれませんし。
いいこと言うな、じゃあそんないいこと言ったはじりくん、
はい、
コープが何の略か最後にもう一回言って。
こう、
うん、
こう、
うん、マジか、こう、
こう、
うん、
オペレーション、
こう、オペレーティブ、
あオペレーティブか、
なるほど、
あ、
まあまあまあ、
DJ こうオペレーティブ、
いや違う違う、DJ こうオペレーティブね、
あ違う、
うん、協力しますとか言ってない、
言ってない
言ってない、今度さ言ってたら協力します言うんだ。今日ブラさんかけてきたはった来てないやろ、
すいません、
持ってきてくれてる人こんな人やったけど、
ちゃう
よそんな人やったけど
絶対に違うよ、はい、
はい、というわけで本日は権藤さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。